どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事も恋愛サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の須山です。
宮山です。
はい、高さんはお休みでございます。
そうですね、はい、取りだめしてるので一回休んだらずっと休み続けると
そういうラジオ氏の システム的な、ね、
はい、
ことです。一応今回はですね、
はい、
まあ、ちょっとそんな時間がいければ相談者様で行きたいんですけど、まずお便りをちょっと
はい、
ご紹介したいと思います。
待ってました。
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
まずですね、いつだったかな、多分放送的には 3,4 回ぐらい前になるのかな、相談おじさんに、
はい、
ご相談いただいた、
はい、
長須根彦さん
から
、
はい、
ご返信というかご感想をいただきました。
ありがとうございます。
まあ、内容的にほらご結婚される
そうですよ ね、
ね、はい、ということで、
なんかご質問いただいたりして、
そうそう、いっぱい取りだめの期間があったんで、
はい、
っていうことなんですけど、まあ、あの時にいただいたのが、要は結婚されるから、
はい、
ラジオ時の人たちが、結婚する時にはどんな感じでしたか、
はい、
みたいな話とか、あと、いいバーがあったら紹介してくださいみたいな話とかね、
はい、
いますけど、長須根彦さん、ご相談乗っていただきありがとうございます。送った後に入籍しまして、
はい、
皆さんの意見のように辛くてもどうにか一緒に乗り越えられそうと思える人と結婚できて捨てられないように頑張ります、
はい、
宮城県民なのでタイミングがあればバーラジオジに行きたいと、
はい、
といただきました。
はい、あれこの歌を紹介しましたよね前回。
いや、これは知らないか。
あ、そうだったっ
け。うん、そう。
あ、そう。
そしたらラジオジのツイッターかなんか読んでた。そしたらそれ見てたら別にあれだけど。
そうだっけ。
うん、
じゃあツイッター見たのかもしれない。
あ、まあそういうことです。
はい、わかりました。ありがとうございます。
どうですか。
あ、でも結婚されたってことで。
そうですね。
そうですね。おめでとうございます。
まあ、ほら僕らが要は夫婦長続きするためにどうすればいいんだみたいな話をして、
はい、
まあ、宮本さんが要は続けるための努力を続ければいいみたいな話をしてたと思うんで、多分まあこんな感想になったと思うんですけど、
はい、うん、宮城の人なんですね。
そうなんですね、
うん、遠くはないですけどね、
うん、
まあおいそれとあれですよね、
はい、
バーラジオジというわけにもいかない感じかもしれないですね。
でもまあほら前さ、なるさん
は、
はい、でも要は長崎からね、長崎で佐賀から来てくれたりとかしたんで、
はい、
まあ、もし一応ね、ラジオ時の、今度バーラジオ時、7月の、6日に、
はい、
結婚しますので、もしご都合があればぜひ来ていただければと思います。
持ちます、
はい、で続いて、
はい、
ラブセレブシャブシュ、
はい、
ほら、ラジオ時、
はい、
一連のラジオ時名古屋編、
はい、
うん、緩くて楽しくてなんだか一緒に旅してる気分で、
あ、うんうん、嬉しいですね、ありがとうございます、うん、なんか我々のモットーとしては大体こう飲んでたりする時も、
はい、
隣の席の人ぐらいな感じで聞いていただければっていう、
そうですね、
スタンスですね。
基本ブスっていう、
はい、ブス、
ブスの会話をちょっとね聞いてるぐらいな感じで、はいはい、言ってもらえればいい感じなんですけど、タカさんがあっという間に下川みくみさんにすっ転んだその厚さが微笑ましい
そうですね、本当に一瞬でしたね
一瞬でしたね、
はい、
その厚さを早く伝えたいと新幹線車内のデッキでの収録に誠意を感じずにいられません。
なんか通行する人がいたりとかねいる中で撮りまして、
結構見に来た車掌さんとかが、
そう、
あれみたいな、
そう明らかにデッキの片隅に3人固まっている
怪しさ満点だし、
その人たちが早くこの車掌さんどっか行かないかなって目で見てるっていう状態の車掌さんって
アイドルがどうこう騙してるっていう、はいちょっとまああまりにもねギャグが感動的だったんで、
はい、
しもくんも このラジオジの伊藤感想動画であのいただいたので、そうですね、ライブお疲れ様でした。機会があったらまた行きましょうと、シンドからもいただきましたので、まあ、よろしくお願いしますって感じですね。
はい。
すごい周りがうるさいからちょっと声を近づけないと聞こえないかもしれない。
はい、
で続いてですね、カメラを止めるな。
はいはい。
について
はい、
でカメラを止めるなが、テレビやったらわかりますか。
あの金曜ロードショーみたいのでやったと。
そうそうそうそう、はい、でそれでご覧になったみたいで、まあちょっとはい、ラブセリカシャープしようから、
はい、
結局映画館で見られず金曜ロードショーを録画してみました、
はい、
日中明るい部屋で、
はい、
私はやっぱりスプラッタの感じやゾンビは無理かも、
はい、
前半部で寿命縮んだっぽいです。でも我慢して、頑張ってラストまで見て思わずおーって拍手しちゃいました、
はい、
これがヒットの理由かと納得と。
じゃ本当あれですよ、
うん、
苦手な人は前半もちょっとドキッとしますよ。
あ、本当、
うん、
ゾンビもあ、まあ、やっぱあれもホラー映画です
よ。いやだからホラーだろうがなんだろうが、
うん、
脅かそうと思って作ってるものは嫌だって
あそういうもん、
うん、
あ、じゃああれなのなんだっけ、サプライズとかも、もう宮本さん苦手な方。
例えば
喜ばそうとして相手を驚かすサプライズみたいなものとか。
まあそういうのだったらまだいいよ。
あ、そう、
うん、
そ
う、
やっぱ怖がらそうはやっぱダメだ。
そうだね、誰も幸せにならない。
そうか、あ、まあ、世の中には能動的にお化け屋敷に行く人もいるからね。そうですか、わかりました。じゃあ続いて、
はい、
あとシャープ師匠からまた連動でいただきましたね、はい、この間ほら飛んで埼玉っていう映画見に行きましたけども、はい、私みたいな東北のクソど田舎の人間も切り捨てて、はおらず、楽しめた映画でした。まあ、ご覧になったんですね、これね、でけど、ご当地ネタが分かればもっともっともっと、報復絶倒だったんだろうなって部分が多数感じられたのもまた事実、ぶっちゃけ1年後とかに金曜ロードショーで見て十分かなって思っちゃいましたみたいな話
ですよね。あ、なんか多分金曜ロードショー向きな映画です。
金曜ロードショーでもらったやつから見ますか。
あ、多分見ると思います。
あ、本当、はい、まあ、今でもまだ多分ロングランしてる、ね、
はい、
多いからね。なんだっけ、内緒を誤解したキネマミコーシアターでも多分今月か来月かなんかやってるっぽいし。
あ、そう、
うん、そうですね。まあ以上でした。
はい、
ね、
ありがとうございました。
ちなみにちょっと僕はあれさ、あれからそんな埼玉見てさ、ちょっとさ、あ、いろいろなんか記事とか飛んで埼玉のやつ見てたら、なんか、あ、なるほどね、こういうことに繋がってんのかなってちょっと思うところがよくあって、
はい、
っていうのは、まあさ、やっぱ飛んで埼玉って結構なんで今ヒットしたのかってことを考えると面白いなって。
はい、
うん、あれだ、飛んで埼玉ってさ、これさ30年前の作品なんだ、
はい、
だけど最近水は SNS で要は復刻ってか話題になって、で復刻したらさらにヒットしたっていうのがあるから、
はいはい、
なんか新しく何かを付け加えたとかそういうことじゃなくて、なんか今見たら面白いぞっていうのがヒットしたので、
はい、
すげえ面白いなと思ってさ、
うん、
それなんでかって言ったら、つまり今の時代に合ってんじゃねえのって思ったらわけなんですよ。
あ、はい、
でこれ何かって言ったらさ、俺最近さラジオでさ、ね、京都大学 の藤井聡さんっていう教授の人がいて、
はい、
まあ、主に社会学とか経済学の話をしている人の、この人のラジオがすごい面白くて聞いてるんだけどさ、
はい、
で要は東京のさ一極集中してるのが最近あるじゃないですか。最近というかここ30何十50年ぐらい、
うんうんうん、
それがより進んでるのか分かったです、
はい、
でそれことをラジオで話してて、はい、これがちょっとなんかこの映画のヒットと ちょっと共感するところあるんじゃないかなと思ってさ、それ何かって言ったらさ、要は 今日本だけなんだよね、こんなにこう東京っていうか首都なんか一個の首都だけにこう 人口とか経済とかそういうのが集まってると結構世界中見ても珍しいんですよ。これあのなんかある程度経済が発展した国で一個だけに集まってるっていうの
は、はあ、ね、
例えば他の国だったら、例えばアメリカだったらニューヨークとかいろんなシティがあるわけで、それなりにそこだけ経済圏で持ってるのに、この50年ぐらいでものすごく東京にこう経済とか人口とかそういうのが全部一極集中してるっていうのがなんかあるらしいと思うんです
よ。別に東京だけじゃなくない？それを言ったら。
どういうこと？
例えば他にも日本に都市があるじゃん、うん、別に東京近郊においては東京に集中してるよ。
そうそう、じゃあそう思うじゃん、うん、でそうじゃなくて、うん、これが50年前と比べると全然違ったんだって。それは、はい、要はあの例えば、ね、人の年収とかあとその中での GDP とか比べると、はい、あの30年前とか50年前とかは他の地域でもそれなりに、はい、あの要は同じような感じで動いてたのが、はい、これがどんどんどんどん東京だけに今集まってるから、そのデータとかをこういうふうに取っていくと、
そういうデータがあるわけ
です。そうで、これが要は、今だいたいね、前昔は 5% とか 10% ぐらい東京だったのが今 30% ぐらいになってるらしいん
で。何が
GDP を東京に集まってる
日本の。
そう
で、はい、
で、まあ、要は東京にこの集中しすぎてるから、はい、だから多分その東京に対するコンプレックスみたいなのがすごくこう俺は増えてるっていうのも、この要はそのこのさ、埼玉じゃなくて、いや埼玉って言ってもさ、そもそも関東圏でさ、僕あの都市圏の中には変わりないのに、はい、こんなにすごく東京と差なんていうのかって差異を感じたりするのは、要はそういうのもあるのかなと思ったんですよ。つまり埼玉県で働くんじゃなくて、要は前千葉都民みたいな話をしたけどさ、その周りにいる人が東京に通っていくっていうのがよりどんどん強くなったこともあるのかなと思ったんですよ。
まあ、わかんないけど、うん、まあ、そうなのかな、違うんじゃねえのと俺思ったけど、うん、まあでも、いや違うでしょっていうこともなくて、うん、まあそういう考え方もあんのかなぐらいな感じだけど、
で、うん、それがよりか思ったのがさ、うん、さ俺は、車の話だけど、要は、要はさ、最近さ、老人の事故とかがすげえ増えてるじゃん。
車の？
そう、うん、あれって要はなさ、まあ、最近すげえなんかよく見るなとか話題になるなって思ったけどさ、あれ何かなと思ったらさ、要は地方とかそういうところに行くと、要はそのインフラがどんどんさ、ほら例えばバス路線が廃止とか、はいはい、そういうのもあったりして、で交通機関が、まあ、まず縮小してるとかあるでしょ。でそれプラスそのうちの実家なんかでもそうなんだけど、もう千葉でさえさ車がなければ結構かなり不便な感じだったりはするわけで、はい、でかつその要はだけどで本当は車を手放して、うち あの東京に住んでるおじさんなんかはもう免許返納したりしてるんだけど、はい、だけどそういう交通機関とかインフラが整っているところだったらもちろん問題はないと思うんだけど、はい、例えばそのちょっとでも、なんか今までは若かったら歩いてちょっと行こうかなって入れたところが、もう車がなければしんどいみたいな感じになる。本当は返納したいのに、各家族家で老人だけで暮らしてて車がなければどこにも行けないみたいな感じになると、結局そういう風に車乗らざるを得ないみたいな感じになってくるのかなと思う。だからああいう風に80過ぎても普通に車運転してて事故が起きちゃうとかみたいなことがあるのかなと。
まあ、そうかもしれない、まあ、知れないけど、ね、うん、ただ、まあ、高齢者の事故は全く違う話になる気がするけどそもそも昔は80代の人は車運転してない気がするし、
まあそうね、その要は、うん、いやそれは
そもそも健康寿命が伸びたりしてて、うん、運転できちゃうっていう問題があったりとか、うん、まあ、そういうこともあったりすると思うよっていう、うん、
まあ、そういう一面もある、ね、うんうん、まあ、だから、まあ、それで要はなんすの地方が要は疲弊してるっていうところもあって、でかつその東京 にそう経済が集中しすぎてるから、そのなんていうかこうより東京に対するコンプレックスで、それ以外はどいなかで、群馬に関してはアメリカで言えばさ、まあ、本当にもうモスラが住んでるとか、いやラドンが住んでるその山奥みたいな感じじゃないんだけど、群馬だって関東といえば関東なわけで、
まあ ね、
だからそれがこうよりこう今の時代さ、あーもう東京以外はもう田舎でございますみたいなさ感じなのをこうみんな感じてるところも、この映画がヒットするところもあんのかなって、まあ、俺なりには思った。
まあ、そうだけど、普段そういったことはあんまり意識しないというか、感じる場面が少ないからあんまり分かんないけど、 まあ、ぼまあ、どうなんだろうね。別に30年前もヒットしてたし、今もヒットしたんじゃないのっていう、別に変わらず面白いからなんじゃないのっていうぐらいの感じで軽くは思ったけど、ね、
まあ多分、いや普遍的な面白さはもちろんあると思うんだけど、ただやっぱその時代的にそもそも30年前のね、そもそも復活、要はオンラインで復刊 .com みたいなところで、ね、あったところの漫画がいきなり日の目に当たったっていうのはやっぱ共感するところがあったんじゃないかなっていうのを、まあ、ちょっとまあ思ったね、ふとあれ見た後にふと考えて思った感想だったんです。じゃあそれ行こうぜ。この後どうする？ちょっと相談おじさんに行ければ行くんだけど。
じゃあ行きましょうか。
行きましょうか。で、ちょっと今回相談おじさんです。
はい。
で、まあ、例のごとく今回は、この間、ゴジラのやつではね、ちょっとご質問いただいたので、で、今回は、例のごとく相談本から、
はい、
相談をちょっと乗っていただきたいというところです。
はい、お便り待ってます。
お便り待ってます。
はい。
ですね。はい。で、その中で、今回ちょっとオンラインの相談を、
はいはい、
でっていうのはウェブ上で連載されてる相談のやつで、はい、ちょっと最近話題になってる、はい、というのは、まあ、僕らがね、結構、まあ、青春時代というか、まあ、好きだった狼少女さんっていう、
はい、
劇作家の人がいますけど、
第三舞台の、
そうそうそう、はい、その人が、相談、今オンラインで相談やってて、で、はい、それの相談コーナーのやつをちょっと我々なりに、
はい、
回答しようかなと思います。
わかりました。
よろし
く。鴻上尚史さんは、ね、普通にこう メディアに露出してるんですか。
どうなんだろう。タモリクラブだけで夢見た感じなのか。
はい。
タモリクラブのエロコーナーだけに毎回来てるみたいな。どうなんだろうね。まあ演劇業界で言うと結構有名な人ではあるんだけど。まあ、ちょうどなんか昨日宮山さんからキャラメルボックスが実はなんかしばらく休止するみたいな話があってね、
はい、
僕らが見てたような演劇の劇団の人がちょっと休止するみたいなニュースが続いてたり、ね、しますけどね、ま
あ、高齢化ですかね。
高齢化ですね。
もしかその後継者がいない、
後継者
後継者不足なんじゃないかなっていう。
てか最近演劇が 2.5 次元で言って、要は漫画の要は演劇家みたいなのが多くて、劇
団刀剣乱舞とかね、
そうそうそうそうそう、
黒子のバスケとかね、
そうそう、
うちの会社いっぱいあるよそういうのが好きな人。
あ、本当、
うん、
あ、そう、だから今劇団の芝居見に来るって、もしかしたらやっぱ少数派になり、まあね、どんどんなってんのかなっていう感じがちょっとしない。
まあ、では完全にもう終わってるコンテンツじゃないですか。
オワコンですか。
うん、だってもうある時過ぎたメディアだったと思いますよ。
はい、まあ、僕ら的にはね、もうすごくね、熱心に見てましたけど、はい、まあ、そんな鴻上さんのちょっとね、ご相談コーナーで、
はい、
これはね、アイラドットというところで、
アイラ、
あ、そう、
アイラ朝日新聞の、
あ、そうなんだ、
あ、アイラでしょ、
あ、そうそうそう、アイラドットってところでやってるやつですね、
はい、
連載鴻上尚史の、朗らか人生相談、息苦しい世間を楽にするための処方箋というやつです、
はい、
で、じゃあここにまず、ご質問ですね、ご質問、相談ですね、
はい、
欅坂46ファンの54歳男性を気持ち悪いとなじる妻、
はい、
というご相談紹介しますね。鴻上尚史人生相談、妻が私の欅坂46好きをなじります。
あ、そのなじられてる人はじゃあ私なんですね。
そうそうそう、
はい、
54歳、寝る星さん、
はい、
私は欅坂46の大ファンです、
はい、
コンサートや握手会に行くのが私の人生の最大の楽しみです。
ほう、
ですが、
はい、
困ったことに妻が私の欅坂好きをなじります、
はい、
私は隠していましたが、グッズ購入や PC 利益などでバレてしまいました、
はあ、
はあ、うん、50代おじさんのくせに気持ち悪いし恥ずかしい、成熟してもないのを好きなのはあなたが幼稚だからよと、一度いいじゃんだってただの趣味なんだからと開き直ってみたら、妻はますます不機嫌になって夫婦の、夫婦間の雰囲気が悪くなりました。
あ、
妻はもともと能やクラシックが好きで、
はい、
時々私も付き合わされるのですが、はい、正直眠たくなるんです、
はいはい、
チケットが高いのに猫に困るなと思うのですが、妻曰くあなたはジャンクフードばかり食べて育ってきたようなもので、ちゃんとした料理の味を知らないのよ、そのうち分かればよ、
はいはい、
と、 でもやっぱり僕が来たのは欅坂のライブです、
はい、
生きてて良かったと思うほど最高の時間で
、はい、
アドレナリンが出まくります。
お
ちなみに僕の推しメンは長濱ねるちゃんです、はい、ネルソン最高最近はしょうがなく飲み会やジムに行くなど嘘をついてコンサートに行っています、
はい、
コンサートグッズは仕事場の倉庫にこっそり隠しています、
はい、
50代のおじさんが欅坂ファンじゃダメですか、
はい、
子供も社会人になって父親の責任を果たして自分が好きなことしたいです、はい、妻にも理解してくれなくてもいいから放っておいてもらいたいです、
はい、
どうしたら妻の門から逃れられるでしょうかという質問です。
なるほど、
はい、
あれだね、はい、でもあるだろうねこういう人ってねありがちなんじゃないの？あのお悩みとしては。
最近よくあのネットとかでさ、
うん、
あのおっさん、おじさんが集めてたいろんな趣味のものをさ、
うん、
あの勝手に売られたみたいな、
うん、
さあのなんかことでなんか炎上したりするみたいなね、うん、話があったりとかするけどなんか、
はい、
あのおじさんとかにね。
はい、うん、どうしたら奥さんになじられないようになるか。
まあ、そう、まあ、理解が得られるかというか、ね、まあ、妻からの門からなに逃れられるでしょうか。
でもさ、理解を得るポイントは2つあると思うんだけど、まずその欅坂が好きだっていうことに理解を示してもらうレイヤーと、あとは奥さんは理解できなくたとしても、
はい、
旦那は旦那で独自の趣味があるっていうことを理解してもらうレイヤーっていう2つあると思うんだよね。
味方に引き込まれる、引き入れるか、
うん、
その今日なんていうの、あの個人としての理解を得るかっていう、
うん、で、まあ、多分だけど、はい、その欅坂が好きだっていうこと自体を理解してもらうのは多分そのシチュエーションだともう無理だと思うんでね。
あ、無理っすか、
まあ、今のこのシチュエーションだと。
あ、
で、だけどさ、おそらくなんか脳とか付き合わされてるって話をするんだけどさ、
はい、
趣味の方角とかってさ揃えなきゃいけないの夫婦で別によくねそれ。
いや、例えばこれがこの人が映画好きとかだったらもしかしたらあれかもしれないけど、うん、そのおじさんがその10代の女の子に言ってるのがその能とかクラシックを好きな奥さんからするとかなり距離を感じるみたいなことなんだよ
ね。でしょ、
うん、
しかもそれは多分勝手な偏見だよね。
まあね、
うんうん、
言ってしまえばね、
うんうん、それがなんか能はレベルが高くて、
はいはいはい、
欅坂はレベルが低いっていう、
まあ、差別ですよね。
差別だよね、いわばね、
うん
うん、なわけだけど、まあそれは言ってもしょうがないから、
うん、
まあそこからどうなんだろうね、
うん、
現実的に考えると、
はい、
別々の趣味があった方が俺夫婦はいいと思ってるのよ。
あ、
そもそも。
あ、なるほどなるほどね。
結局自分の世界がある人同士が生活してないと気持ち悪いから、
は
い、
確かにね、
うん、だからよくさあるじゃん、定年退職した後何もせず家にいる夫が嫌っていうパターンがあるじゃん。
あ、
それだったら、はい、定年退職した後もニコニコ元気で欅坂のサークルに行って月1ライブに行ってそこで欅坂飲み会してくるような夫の方が俺夫婦はうまくいくと思うんだよね。
あ、確かに。あ、宮本さん自分の両親どう？
だからそれないんだよ。
え、
だからやばいんだよ。
あ、そうなの。
まあ、だからまあそれはね一回置いといて、うん、っていうのがあるから別々の趣味があった方がいいとは思うんだけど、ただそれ一般論であって、
はい、
この人が今その状況は迎えられないんだよね。
そうですね、なんか、
うんうん、だったらあれじゃない、もうとりあえず公然の秘密にしといたら。
公然の秘密？
ああ、
もう行けないですよ雰囲気。
だからもうジムに行くっていうのがもうそれはイコール欅坂に行くっていうもうブロックサインの隠語になっちゃってもしょうがないんだけど、嘘は通してれば結局日本人のいいところって、
はい、
嘘を嘘として共有する文化があるんだよ。歌舞伎とかで黒コアが出てきたら黒コア見えないっていう嘘を共有するじゃん。
それは何、さっき宮本さんがさ泥棒に入られた時にさ、あの知ってますよって聞いた。
そう共有するっていうのがあるから、だから共感してもらえないってもう折れずに続けちゃえばもう、だからあるじゃん、あの浮気は認めなければバレてないみたいな、 あるでしょ。
はいはい、裸で一緒に寝てたとしても、うん、やってはいないみたいな。
そうそう、やってはいないみたいな。で、ね、奥さんも、はい、だその嘘を開き直られたら困るみたいなのあったりするじゃん。
ああ、
だから、はいはいはい、言ってんでしょって言ってもさ、はいはいはいはい、言ってねえよ、ジムだよっつってさ、
はい、
なんでそのタオル持ってんの、欅坂のさ、汗拭くんだよってさ、なんでそのペンライト持ってるのって言ったら、これ、行きの帰り歩いてね、夜道歩いてんだよとかっていう、その公然の嘘にしちゃって、
なるほど、
もう諦めさせる。
なるほど。 そうね、確かにそれで、じゃお前じゃあ脳が高所だと思ってんのかよみたいな、そういう
攻めみたいなの
はダメなの
よ。あ、まあ、だからそこはもう、一歩あれで、わーって、俺もうやめると、うん、このグッズはしょうがないからまとめて処分してくるっつって会社の倉庫置けばいいし、ね、新しい CD をたくさん買わなきゃいけないと、それがいっぱいこう家に来なきゃいけないってこれどうするのしたら、はい、これお前10年寝かしてみろと、儲かるんだから
儲かるかな
これは投資だと、老後の資金のために俺は頑張ってんだろお前の生活のためにと、ね、もしこれが目につくやつになったらちょっとまとめ処分してくるけど
上から見
てだけど、ね、だからそのオフィシャルに嘘にしちゃう。
なるほどじゃあそれが回答ということ
でしょう。
わかりました。まあそうですね、うん、まあ、確かにこれで相手を責めたりとか、いや欅坂がいいからこれ一緒に見てみないよことを強要するってのは、その人を相手に対してもそれを求めることはちょっと微妙かなって感じがするよね。そうそうそう、確かに
相手がいわば要求してきてるわけでしょ、うん、自分の夫は欅坂なんかを見るような夫ではないっていう夫像を押し付けてきてることに対して、うん、一旦受け入れちゃえば、うん、受け入れちゃうけど、うん、変えなきゃいいんだよ。
なるほどね、うん、じゃあ小上さんの答え聞いてみましょうか。
はい、
小上さんの答え、
はい、
ネルオスさん幸せですね。54歳で一緒に妻とクラシックや野に行くんですか。奥さんは本当にネルオスさんのことが大好きなんですね。大好きな人には自分と同じ趣味を持ってもらいたいと思ってしまいますからね、はい、うん、奥さんはネルオスさんのことが大好きだから、うん、若い娘たち、まあ、かっこなんという、表現でしょう、に、熱狂するネルオスさんが許せないんですね。なおかつ長浜ねるさん推しなんですもんね。可愛いだけじゃなくて聡明な女性ですもんね。奥さんはますます許せなくなるでしょうね。え、そんなはずじゃない。え、妻の愛はそんなに感じない。ではネルオスさん、半年いいので若い女性が登場しない奥さんが、嫉妬する、必要のない趣味に今日熱狂したふりをしてみてください。
はい、
ジオラマでもいいです、はい、盆栽、登山、何でもいいです。断言しますが奥さんは機嫌が治るはずです、
はい、
そしてどんなところが面白いの教えてくれると歩み寄ってくれるはずです、
はい、
さて以下の文章はその検証の後によ、本当は読んでほしいのですが、奥さんがネルオスさんのことを大好きなうちはどんなに頑張っても欅坂46のファンであることは認めてくれません、
はい、
だってネルオスさんは思い出してみてください。あなたが、ね、奥さんと恋愛に燃えていた頃、奥さんは若い男性アイドルの写真集を集め何度もコンサートに買っていたら心穏やかじゃなかったと思いませんか、若い男性アイドルに熱狂する奥さんを批判したり冷めた目で、見たくなったと思いませんか。え、そんな昔のことは忘れた。そうですね、結婚生活というものは恋愛の高熱から日常へシフトしていくものですからね。だからネルオスさん、奥さんに悪いという感情がないまま長浜ねるちゃんに熱狂できるんですね。でもね、奥さんは違うんです。奥さんはまだネルオスさんのことが好きなんです。だから一緒にお出かけしたいし同じ趣味を語りたいのです。ネルオスさんはなんて幸せなものでしょう。54歳でそんな風に思われている日本人の夫は少ないと思いますよ。いや、想像ですけど、ですから、奥さんの文句を逃れる方法は一つだけです。奥さんがネルオスさんに何の興味もなくなることです。好きじゃなくなればいいのです。関心がなくなれば何をしても関係がありません。そのための方法として奥さんの悪口を言う、ダメな人間になる、ものすごくケチになる、寝ている時にうんこを漏らすなどあります。奥さんがネルオスさんに飽きられれば何をしても自由です。どうですか、別に理性的な解決方法です。でももし奥さんの関係が冷え切るのが嫌なら、奥さんでいい関係でいたいのなら、ずっと奥さんに隠しながら決してバレない努力をしながら欅坂ファンを続けていくのです。それは苦しくないのか、そんなのができるのかって。かつての隠れキリストたちの不行と努力に比べれば何でもないです。見つかったら殺されるわけでもないですし、長間ねるさんと共にあらぬことを天草四郎さんの礼とともに祈ります。以上です。
あー、よかった、びっくりしたこれ。ああ前半、はい、俺鴻上尚史も朦朧したのかと思ってもしかよっぽど仕事にやる気がないから適当なこと言って終わらせることしてるかと思ってなんだこのジジイと思ってびっくりした。よかった、ホラーだよ 何こいつなんてピンポケたこと言ってんのアホがと思ったびっくりしちゃった
最終的にちょっと似たような意見に
そう、ね、
なりましたけど、
ね、あ、まあ、前半のは、まあ、ギャグってことで受け取っていいですか
そうじゃないですかね、うん、これ前半の行動ことは離婚真っ白ですよこれ、ね、お互いをやっぱ認め合うところから始めないとね
、うんまあ、かもしれないかもしれないです、
まあ、大分かで言うとじゃあとりあえず1本目はこんな感じで終わり、はい、一旦切りましょうか、
はい、あ、もうこれで終わり、
はい、そのまま続きますけれども、はい、まあ、こんな感じです、
はい、
はい、じゃあ鴻上さんの、ご相談と、お便りのご紹介でした。
はい、はい